と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。新緑が美しい季節となりました。新しい門出を迎え、新生活に心弾んだり、また戸惑ったり、いろんな思いを感じながら突き進んでいらっしゃることと思います。そんな皆様を応援しながら、本日は少し趣向を凝らして、建築士会の2人で、各テーマを進行していきたいと思います。本日司会させていただきます、小沢恵美と、
はい、上原智子です。
よろしくお願いいたします。出会いもん。ただいま三条のコーナーです。いつもはゲストをお招きしまして、まちづくりなどのお話をお伺いするのですが、本日は建築士会メンバーで、今月のテーマ伏見ということでお届けしたいと思います。はい、で伏見によく関わってらっしゃる、はい、建築士会の上原智子さんに、はい、今日はいろいろ お話を伺いたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
上原さんは全国大会の、はい、エクスカーションの方で伏見を担当していただきまして、
はい、そうですね、
はい、はい、いろいろ回っていただいたかと思うんですけど、コースの概要から教えてください。はいはい、
そうですね、12月の9日に全国大会のエクスカーションで、約40名弱の方を、
はい、
ご案内したんですけれども、まあ、皆さん伏見っていうことをあんまりこうイメージなく来はった方が多いと思うんですけども、はい、一旦まあ伏見っていうのは京都市から独立してた時代もあるぐらい、もう本当に、もういろんな特徴があるところ。
広いですもんね。
そうなんですよ、
伏見って ね、はい、うんうん。
で最初は聖母女学院をご案内させていただいて、はい、で、すごい立派な近代建築がありまして、
はい、
あの辺りはもうずっと陸軍 の演習場とか、はい、いろいろあったんですけども、その、陸軍第16師団部の庁舎として建てられた、建物を今聖母女学院に払い下げられて使っておられる。で学園の方にもご案内していただいたんですけれども、もう外も本当に重厚なんですけども、うん、中がお部屋ごとに、まあ、暖炉とか、うん、もういろんな衣装が工夫されてて、はい、
まだそれが、
残ってた。そうなんです。
はい、そういえば、うん、私もあれですね、サーベルの跡が、
あ、そうです、そうです。で玄関は馬に乗られたまま呼びつけるようになってたりとか、
はいはいはいはい、
その高さのこう受付台っていうかね、窓があったりして、あんまり他で見たことがなかったし、もう皆さんもすごい興味津々で見てはりましたね。
そうでしょうね。
でその次に、伏見稲荷大社に行きまして、はい、まあ、京都の人はねしょっちゅう行ってるし、今はもう本当に人がたくさんで
いっぱいですもんね。
ちょっと寄りつきにくいイメージはあるんですけど、はい、全国から来られるっていうことで、やっぱりまあ伏見稲荷さんは外せへんなということでご案内しました。
はい、そしたら千本鳥居とか、
そうですね、もう千本鳥居にやっぱり皆さん興味一番持ってはって、はい、で、まあ、約40名で2班に分かれてもらったんですけども、はい、ちょっと詰め込みすぎてあんまり時間がなくって、
うん、
もう千本鳥居の入り口のところで皆さんこう写真撮ろうと思って、
あ、はいはい、
もうたまりが、そうそうそう、たまりができてしまうんですよ。もうそれでちょっともう ここまででちょっと写真撮って、
あ、なるほ
ど、ね、戻っていただいてっていうような、はいはい、まあ、バタバタしてしまったんですけれども、で、2班に分かれたというのは、千本鳥居を見てはる一つの班がある間に、もう一つは、お茶屋というのが、はい、本殿の右側ですね、向かって、でそちらにありますので、松の下屋さんの、
松の下屋さん、はい、
で回遊式の庭園とか、まあ、これはあんま言ったらあかんのかもしれないですけど、はい、普段は あんまり 見せてもらえないところなんですけど、だけども建築士が勉強すると。そうなんです。
わ、ありがたかったですね。
ありがたいです、はい。でそういうその千本鳥居の周りとかもうすごいざわざわしてたのに、うん、同じような敷地なんですけども、はい、もう一歩入ると本当に別世界のように静まってて。
そうなんですか。
そうなんですよ。
じゃあその入れ替わりの時って、
うん、
すごい
ギャップがね、そうなんですよ、
。
ここでゆっくりできんのもいいなという。星見なりも見たいと言わはるんですけども、もうすごく皆さん、
そうですか、
でお茶とあの、はい、お菓子と呼ばれて、
じゃあ。聖母女学院行かれて、はい、伏見稲荷大社行かれて、はい、その後は
その後は、はい、バスで移動しまして、はい、次回に出ていただくあの、はい、若林さんという方が、あの伏見城研究会というのをやってはるんですけども、その事務局が置かれている、はい、御幸宮さん、御幸宮神社さん、
事務局が御幸宮さんなんですね。
そうなんです。
へえ、
で、そちらを、そこからあの若林さんに、
はい、
合流していただいてご案内いただいたんですけども、まあ、これも本当に歴史が古くって、平安時代に清和天皇よりお名前を、はい、あの賜ったということ、それぐらい古いという情報をいただいてます。
あれですよね、御幸宮さんは名水百選に、
そうです、そうです、
お水が美味しいというので、
そうです
ね、ちょっとこう湧き水みたいなのがあるんですね、
はい、ありますね、
はい、
で、小堀遠州のゆかりの石庭があって、はい、それもあの神主さんが直にご案内いただきまして。
あ、そうなんですか、
はい、
すごい内容が濃かったですね。
あ、そうですね。で秀吉も関わっていましたし、
そうですね、だからすごく派手な神社ですよね、
はい、そうですね、多分その後 の、ま、あの家康の時代に、あのちょっと多分そういう趣向になったのかもしれないですけども。
そうなんですか、
はい、
うん、
でその後も、鳥羽伏見の戦いの時には、
はい、
伏見奉行所に、幕軍がいて、であの 官軍薩摩軍の屯所になったという神社ということで、もういろんな時代に大切な人とか、
はい、
大切なこうあの歴史の舞台になったっていうことになってまして、
はあ、そうなんですか、うん、平安時代からと、
う
ん、
そうですね、
その戦国時代と、
そうですね、
うん、
で維新の時もということ、
ね、あ、そうなんですね、
ですね、
でそれからまたバスに乗られて、
はい、
今度はこの建物というよりもこう街並みを見ながら、
そうですね、はい、
グビグビと、
はい、そうなんですよ。せっかく
伏見にというと
せっかく伏見に来てもらったということで、
は
い
は
い、御幸宮さんから、
はい、
あの皆さんもご存知かもしれないですけど、
うん、
鳥製、
鳥の、
そうですね、
はい、
予約させていただいて、
うん、
でも地元で大人気ですので、うん、まあ、普段はもう予約しなかったらもうまず無理ですね。
そうでしょうね、う
ん、
はい、
うん、時々その下見のためにあのお店覗かせてもらったんですけど、
はい、
3時に行ってもいっぱいやし、4時に行ってもいっぱいやし、いつ空いてるんかなっていうぐらい、ね、人がたくさんいてはりましたけど、
そうなんですか、
はい、
よく取っていただきました。
そうですね、
うん、
で新生 の、 あ の、 酒あの山本酒造さんがやってはりますので、うんうん、
はい、
その新生のお酒を、
うんうん、
もうあの自分で頼んで飲んである人も
でしょう ね、
やりましたね、
ちょっと楽しみに来たはったんでしょうね、
うん、そうです、そうです、
うん、
自分で払うし飲むわって言った人がやりましたね、うん、
へー、もう鶏料理とお酒と、うんうんうん、
はい、
でその建物自身もね、鶏製さんすごく素敵ですもんね。
そうですね、はい、うん、であのお店の横にもあの、
はい、
七名水の一つのお水が湧いていて、
はいはい、
でペットボトル持って地域の方がずっと汲みに来られてましたね。
地域の方がやっぱり飲まれるっていうと相当やっぱり美味しいんでしょうね。
そうですよね、
上原さん飲まれました。
私はちょっとあのバタバタスタッフで ね、
でね
まだまだしてて飲んでないんですけど、
なんか観光の、ねうん、観光の方だけが飲まれるんじゃなくて、は
い、そうですよ ね、
地域の方が飲まれるっていうと、
はい、
じゃあまだそういう美味しいお水が残ってるんですね。
そうですね、うんうん、でお食事も美味しかったし、はいまあ、デザートまで出て、はい、
うん
でその後もまた、はい、お酒尽くしということで、
はい、はい、酒蔵巡りですか。
そうですね、鳥生さんからもすぐのところに大蔵記念館、はい、月桂館さんの大蔵記念館がありますので、うんうん、そちらを見学させていただきました。
あ、じゃあ本当にもう歴史を見て、
そうですね、
ね、美味しいものを食べられて、美味しいの飲まれて、
はいそうなんですよ、
もう伏見のいいところがね、
そうなんです、堪能しましたね。
そうですね、でもバスでずっと伏見区って行政区、うんうんうん、一つの行政区なんですけど、はい、
うん、
いろんな面持ってますね。
そうです、うんうん、バス帰りのバスの中で、はい、若林さんも言ってくれてあったんですけども、はい、もう見ていただいたのは本当の一部で、
うん、
また醍醐に行ったら世界遺産の醍醐寺があったりとか、でまた今淀の方で、
はい、
鳥羽伏見の戦いの舞台になったようなところとか、もういくつもありますし、
そうですね、最終地点のその酒蔵に近い中所島も、うんうん、ちょっとレトロな昭和の香りのする、
そうです、はい、そうなんですよ、
ちょっと独特なイメージありますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
で大蔵記念館も学芸員の方に、はい、沼さんという方にもうすごい丁寧に説明していただいて、ちょっと建築士ということでそこでもちょっと特別なコースで、
建築士って
お得なことがあるんです、
お得なことがあるんですね。
そうなんですよ。
そうなんですか、
普段見せていただけないようなところも、はいはい、まあ、せっかくやしって言って見せてくれはったり、
私も実はね、事務所がですね、はい、うん、伏見区の深草商店街というところにありまして、酒蔵があるあちらの方のこう、うん、華やかというかこう、うん、綺麗な街並みが揃っているということもなく、
はい、
シャッターもちらほら閉まってしまってますしね、
はい、
活気のある商店街とは言いづらいんですけれども、うんうんうん、ただその龍谷大学が近かったり、
はい、
小学校の皆さん頑張ったかったりで、はい、100円商店街っていうのをしたり、
う、ね、はい、
もうかれこれ何年ぐらい、4年ぐらい続けておられるんですかね、
はい、
1年に3回ぐらい、
あ、はい、
で11月の100円商店街はもうなんて言うんですか、車が通れない、
あ、止めはるんですか。
そうなんです、歩行者天国になって、
はい、
うん、
あ、そうですね、安心して歩ける街というか道というか、そういうこともやってありますもんね、
そうなんです、だからもう、うん、本当にいろんな一面があるというか、うん、いろんなところがね、伏見がまだまだありますね、
う
ん、
そうですね、
はい、で今回ちょっとこう伏見っていうことをテーマにですね、
はい、
いろいろ関わっていらっしゃる上原さんにお話をこうしてお伺いさせていただいてまして、
はい、
で、ピックアップしていただいたコースも、うんうん、
はい、
こう回って回ってっていう計画をねしていただいたんですけど、
はいはい、
その中でいろいろ、うん、教えていただいた先生方だったり、
う
ん、その学芸員さんだったり、
はいね、はい、
なんかこんなことするといろんなお知り合いが増えて、
う
ん、
そうなんですよ、
ね、
うん、
すごく助けていただくことが多いのを実感しますね。
そうですね、はい、
はい、
で、うん、人材がすごく多いんやなっていうことも分かりましたね。
ああ、そうなんですね、うん、でそれにこう突き進んでいらっしゃる方ってこう訴えたいことが多いというか、
そうですね、はい、伏見のことがすごい大好き、
そうなんですよ ね、
ね、
はいはいはい、
いろんな活動してはる方がいらっしゃいますし、
そうですね、う
ん、先ほどお話の出た中小島でも、はい、映画を作るというの で、
うで、ね、
北川さんたちに出ていただいたこともあります、はい、
ありましたね、ありました、はい、ありました、
うん、今もまちづくりでご活躍されてます、
うん、そうなんですね、
はい、フェイスブックとかね、
うん、
時々見るんですけども、
そうなんですか、
次はこんなことしはるんやとか、年末にみんなで歌合戦、紅白歌合戦みたいな すごいそれが楽しそうなんですよ。
あ、そうなんですか。そうですね、あのお風呂屋さんでされるんですか、また。
ああ、そうですそうです。でちょうどあの年末にしはるということで、はい、このエクスカーションの、うんうん、あのツアー行った時も、うん、ポスターがあってそれをまたみんなで見て、いやこんなことしてはるんですよって言って、笑いが取れてましたね。
ちょっと担ってもらってますね。
そうですね。
じゃあ、今日はそんなこう伏見の概要みたいなね、あ、はい、あのことを上原さんにいろいろお伺いさせていただいて、はいはい、で次回は上原さんが、はい、あの一緒に回っていただいた、
はい
はいはい、若林先生のちょっとご紹介を、ね、まずちょっとだけいただいていいですか。はいはい、
伏見城研究会というところで、はい、うん、もういろんな活動をされてるんですけども、うんうん、あの最近は、まあ、明治維新150年ということで、うん、テレビにもよく出てはるんですよ。
そうでしたか。
もう伏見在住で伏見のことが大好きで、うんうん、であの普段は学芸員さんやってはるんですけども、はい、本当に伏見のいろんな時代のいろんな出来事をものすごくご存知ですし、で鉄道マニアでもあるらしくって、ちょうどあの伏見 の、 あの駿河屋さんのところが、
はいはい、
もともと電車の発着場やったというようなこととか、もう色知識がすごく豊富なので、いろんなことに絡めて、うんうん、いろんな場所の伏見のそうい う、 こう興味深いお話をしていただけるの で、
あ、じゃあ次回もすごく楽しみですね。はい、
そうなんですよ、はい、私も楽しみにしてます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、後半は活動報告、建築士会って何してまんねんのコーナーです。
京都出会いもん、
建築士会活動報告、建築士会って何してまんねんのコーナーです。
はい、
今日担当します小沢です。はい、下村さん一緒によろしくお願いいたします。
いつの間に建築士会って何してまんねんにな
る、はい、そうなんです。前回の放送から建築士会の委員会にいろいろ話を伺うというようなコーナーになっております。
はい、今日は、はい、
今日はまちづくり委員会にお話を聞きたいと思います。
はい、まあ、建築士会っていろんな委員会があるそう で、はい、でその中で今日はまちづくり委員会のお二方にお越しいただいているということで、自己紹介をお願いいたします。
はい、京都府建築士会まちづくり委員会の江坂です。よろしくお願いします。
はい、江坂さんは委員長なんですよね。はい、はい、そして、
はい、同じくまちづくり委員会の高村です。
はい、高村さんは元委員長、
前委員長なんです。
前委員長、
はい、主役の2人に来ていただきました。
お揃いになりました。
はい、
はいはい、そもそも江坂さん、その、建築士会の中にまちづくり委員会って、建物の話じゃなくまちづくりの委員会があるんですね。
そうですね、
うん、
まあ、ちょうど昨年まちづくり委員会は20周年を迎えたんですけど、でまあ、私自身は最初からは参加していないんですけど、まあ、やっぱり建築士会というのは建築士の集まりなんで、まあ、建物を建てたりとか、まあ、ハードを作るっていうのがまあ基本的には仕事なんですけど、うんうん、ただそれだけをやっていたんではやっぱり街が良くならないとか、コミュニティが良くならないというようなこともあって、街づくり活動をするようになっていたんです。
おー、その街づくり活動の中で今日はお話しいただくのがなんか学校関係なんですか？
そうですね、
うん、
まあ、出前授業というようなことを言ってるんですけど、まあ、高校なんかに出向いていって、街づくりとか、まあ、建築についてもそうですけど、
うん、
そういったものを学生と一緒に考えていこうというような形で出前授業を行っております。
高村さん、この高校で、
はい、
出前授業で建築士会さんが街づくりっていうのは何か意味があるんですかね。
はい、まあ、高校だけには限らずに他 の、 小学校とかにも行ったりもするんですけども、うん、高校が多いんですけども、まあ、これから高校生大人になっていくきっかけ作りで就職する子もいますし、大学に行く子もいる、その大人になるにした際して、うん、大人になるに際して、その自分が街にどう関わっていくかということに気づいてもらう、そこで今大事な時期やということで僕らお手伝いしてます。
なるほど、はい、そこにつながっていくわけですね。はい、で伊坂さん、まずその高校での 出前授業なんですが、どこの高校の話なんでしょうか。
はい、まあ、大体今は年に2つぐらい行ってるんですけど、1つは京都市立の日吉ヶ丘高校っていうところに行っております。はい、はい、でまあ、テーマはその年とかによって変えてるんですけど、
はい、
まあ、今回は、2月の13日に日吉ヶ丘高校の方に行ったんですけど、
はい、
ちょうど昨年の4月から校舎をリニューアル工事が完成しまして、まあ、耐震改修ですとか、まあ、その他バリアフリー的なものも、きれいになりましたので、うん、一度、まあ、生徒たちと一緒に、校内を回って、まあ、校舎の、まあ、いいところとか悪いところとか問題点なんかをみんなで考えようというような課題で、はい、出前授業を行いました。
出前授業には建築士会からどれぐらいの方たちが参加して、その時は生徒さんたち何を経験されたんですか。
そうですね、生徒の数がまあ1クラスだいたい40名ぐらいいますので、5つの班に分かれますので、はい、まあ、建築士もまあ5人行くようにしています。
そんなにたくさん、うん、
で一応家庭科の授業ですので、はい、京都市内の高校の他の高校の家庭科の先生なんかもちょっと協力していただくような形で、うん、大体一つの班に建築士と学校の先生がつくような形で行いました。
どんな感想を生徒さんたち、何をしたことによってどんな感想を持たれたんですかね。
そうですね、5つの班に分かれて、まあ、それぞれ学校校舎を巡ったんですけど、で日吉ヶ丘高校というのはもともと傾斜地に建ってまして、
はい、
4棟ぐらい校舎が建ってるんですが、それぞれ違うレベルに建ってて、渡り廊下でつなぐような形になってるんですね。で、まあ、生徒たち普段使ってる分にはあまり意識はしてないと思うんですが、車椅子なんかで移動すると割とそういう小さな段差なんかでも移動が難しかったりするので、各班に車椅子をあてがって、うん、5つに分かれて、まあ、回ったんですけど、
実際体験してもらった。
そうですね、はい、で実際回ってみるとやっぱり少しの段差であるとか、傾斜スロープなんかでも、車椅子だけではちょっと登りきれないようなことがすごくあったりとか、ドアでも引き戸じゃなくて開き戸ですと、うん、まあ、一旦引かないといけなかったりしますので、うん、まあ、そういったところも難しいところがあって、生徒たちはすごくいろんなことに気づいて、
うん、
自分たちでもなんか驚いていましたね。
あ、は
い、
そういう経験をすることによって今度実際の街で車椅子の方に例えば出会った時でも臆することなく、
そうですね、
何かスッとこう手を差し伸べるとか、そう、自分から声かけられるとかっていうことにできそうですね。
そうですね、
はい、
で実際この4月からそういった車椅子を利用するとか、ちょっと足に不自由な生徒さんが学校に入ってこられるっていうことも聞いていますので、はい、うん、まあ、そういった意味でもいい経験になったんじゃないかなというふうに思っています。
ですよね。実際その社会に出れば本当に多様な人たちがいるわけで、
はい、
まあ、自分もいつ、まあ、年を取ってからかもしれませんし、若い頃かもしれませんし、どんな状況になるかわからない中で、
はい、
すごく貴重な経験をされたんでしょうね。
そうですね、
はい、これこそ高村さんが最初おっしゃったようにね、社会の中に出ていく大人としての第一歩の手前のところで経験したことによってこう幅が出るっていうか、はい、ねえ、生徒さん自身もやっぱり、まあ、感想聞かれたと思いますけど、かなり反応は大きかったんですか。は
い、そうですね、
うん、
事前アンケートというのも行っていて、
はい、
まあ、いろいろ、その屋外廊下なんかが吹きさらしになってるんですね。窓がついていなかったりで、雨が吹き込んだりするとか、いろいろな問題点を最初書いてたんですけど、終わってみてから一応その段差についてはいろいろな点があって、事務局の方にそれをきちんと報告しまして、まあ、さらにこう整備が、まあ、予算にもよるんですけど、まあ、行われていってくれたらいいかなというふうには思っておりますが、
うん、はい、ね、もう日吉ヶ丘の生徒さんたちだったら自分たちでなんか
あ、そうですね、
ちょこちょこっとシャーってもいいよ。
セルフビルドで ね、
セルフビルドっていうのもまた一つ楽しい出前授業になるかもしれないですよねはい、ということで、まあ、今日は、建築士会って何してまんねんの中からまちづくり委員会の出前授業についてのお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まちづくり委員会のお二人と下村さん、ありがとうございました。今日はですね、はい、私と上原さんで、はい、ちょっと いつもとは違う感じ で、ね、はい、ちょっとお二人で進めてさせていただきました、はい、で伏見区っていうことに、うん、焦点を当てて、はい、で伏見の紹介と、はい、まちづくり委員会何してまんねんっていう、
うんうん、そうですね
ちょっと なんでこんなネーミングなんやろと、
コテコテな
また次から次から、うん、委員会の活動とかですね、うん、部会の活動の紹介を今後もしていきたいなというふうに思っています、うん、
はい、
ですごくいい季節ですけど、
そうですね、
変わってどうですか、うん、お忙しさは。
まあ、年度変わってもます、
はい、大丈夫ですか、
はい、変わりなく
変わりなく、はい、私も変わりなくです、はいはい、また来週ですね、はい、あ、来週、再来週です ね、
そうですね、
次回は4月21日、
はい
はい、上原さん司会でですね、はい、若林先生に来ていただけるということ で、 で、ね、
はい
はい、で引き続きまちづくり委員会 の、はい、活動報告をしていただこうと思っています、
はい
はい、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。